がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩栄さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩栄です。
ご案内は私小賀涼子です。今回は新潟県にお住まいのがん治療中の60代以上の男性の方からのご相談です。ゲノム診断にかかる費用を教えてくださいということで、坂本さん、この番組の第30回でもがん治療の種類についてお話をいただいて、その中でゲノム医療についても坂本さんにね少しだけご紹介いただきましたが、今回は今注目を浴びているこのゲノム医療について詳しく坂本さんにお話を伺っていきます。
はい。
改めてちょっと初歩的な質問なんですが、そもそもゲノムってどういう意味ですか？
一言で言うと遺伝に関する情報の総称です。
総称なんですね。
総称です。はい。
じゃあそのゲノムなんですけど、これどうやって治療につなげていくんですか？
そうですね、がんゲノム医療っていうと、まるで自分の持ってる遺伝子に対して直接なんかこう医療がアプローチしていくんじゃないかみたいな、すごいぜひそれを受けたいんですみたいなお電話がよく来るんですけど、がんゲノム医療そのものは実はですね、検査のことなんですよね。こうがんの持つ遺伝子の特徴っていうんですかねを調べるのが、まずがん遺伝子検査で、その遺伝子検査っていうのがですね、複数同時にそれこそ一度で100項目以上測定する検査っていうのが、ここ数年でも開発されて、提供され始めていて、次世代シークエンサーっていう、特殊な機器を、装置を用いてやるんですけども、それで、がんの持つ遺伝子の特徴っていうのを調べて、で、その結果を踏まえてですね、お一人お一人に一番合った治療っていうものを行う。その一連の流れ、検査の一連の流れを、がんゲノム医療っていうふうに言っています。
直接その遺伝子を改変してどうの、はい、とかそういう話ではないということですね。はい、じゃあ実際その遺伝子情報を調べるってなるとどうやって調べるんですか？何か例えば自分の組織を取ってとかどういうところから始まるんですか？
基本的にはもともとその手術などでがんの組織を取ってるはずなんですけども、
はい、
それがまあ過去3年以内ぐらいに採取されたものであれば、それを用いて、はい、検査に回すことができます。やっぱり組織自体がちょっと古い場合なんかは正しい結果に結びつかないことなんかもあるので、もう一度採取するのか、それとも代替の方法として一部の方に対して今年からの血液による検査なども行っている状況です。
そういう仕組みなんですね。
はい、
じゃあ坂本さんのところにそのゲノムを使ったその医療を受けたいんだけどっておっしゃる方もね、相談多いと思うんですけど、どういう方がそれを実際に受けることができるのか、対象になっているのか、それとも誰でも基本受けられるものなんですか？
残念ながら今誰でもっていうわけにはいかないんですね。対象となる方がですね、基本的には固形がんの患者さんが対象 で、治療の状況にもちょっと条件がいくつかあるんですね。
はい、
一つはいわゆるこう保険承認すでにされている標準治療はないんだけれども、
はい、
薬物療法いわゆる抗がん剤治療の対象となる可能性がある方。もう一つが、まあ、標準治療後に再発あるいは進行した病態の方。そして、標準治療終了するだろうな、そういう見込みの状況の方も、一部検査の対象になることがあります。
最初からもう本当に、癌の疑いがあるっていう状況の時からゲノム医療を受けたいっていうことはなかなかできないということですね。
現状ではそうですね。
じゃあ実際自分はゲノム医療を受けられるであろうと、対象になるであろうという方、でも病院がまだまだ少ないとも耳にしますが、この辺いかがですか？
そうですね。この数年でかなり整備が進んできてるんですけども、どこで受けられるのかっていうお話をすると、3種類病院の機能があってですね、一つは、がんゲノム医療連携病院といって、2022年5月の時点で全国188箇所が認定を受けています。
188箇所も逆に言うとあるんですね。
そうですね、そこが一つとですね、二つ目ががんゲノム医療拠点病院といって、こちらは全国33箇所あるんですね。で、 もう一つ、がんゲノム医療中核拠点病院というところが、全国12箇所あります、
はい。
じゃあ自分はどこにアクセスするのが一番いいんだっていう話になってくるんですけども、それぞれの今言った中核拠点病院、拠点病院、連携病院、まあ、機能が少しずつ違っています。ただどこに相談をしていただいても大丈夫ですが、いわゆるその検査の解析だとか、
はい、
それを解析の結果を用いて、エキスパートパネルといって専門家がいろいろ議論をして、この方に一番がいい治療法は何だろうかっていうことなども話し合うような場所もあってっていう、一連のことを全部できるのは、中核拠点病院なので、もし中核拠点病院がすごく身近にあるようだったら、そこにアクセスするのが一つですけれども、やっぱり必ずしもお近くにはないと思うので、その場合には、連携病院、きちんと中核拠点病院と連携しながら対応してくださいますので、それでも大丈夫だと思います、うん、
その中核拠点病院全国12箇所あるというのが、うんうん、今坂本さんのお話によると一番その、まあ、集約していたり、うん、機能も大きかったり、うん、っていうことでよろしいですか。
そうですね。あと、もう一点付け加えるとすれば、この検査の結果ですね、合致する治療法があるという方、実は全体の 10% ぐらいと非常に限られてはいるんですけれども、その治療の多くがですね、治験薬だったりするんですね。だからそういったこう、いざ治療を受けようとしたときに、その治験などを取り扱っている病院かどうかっていうことも非常に大きくなってきたりもしますので、そういう意味では、中核拠点病院に行かれていくと、そこら辺、こう、あちらの病院行ったり、こちらの病院行ったりっていうことが減るかとは思います。もう必ずしも治験というわけではないので、そこはまずは検査を受けていただく。で、その結果を踏まえて、その次にもし治療があるんだったらば、その相談した先の病院でできるのか、それともそうじゃない病院にちょっと行くことになるのかっていう、ちょっとそこら辺がこう流動的だっていうことを頭の隅に置いておかれるといいのかなと思います。うん、
そこでやっぱり気になるのが、今回のご相談の方の質問にもあったように、うん、お金がなんとなくその先端の医療を使うものなので、ものすごくかかりそうとか、イメージがあるんですが、この辺はいかがですか？
今はですね、基本的には健康保険の範囲内で検査が行われています。
そうなんですね。
はい、これが確立されるまでの間に、結構世の中で遺伝子検査のキットがこういろいろ
とてもね、増えましたよね。
出たり、あるいは自費でできますよっていうような病院さんもあったりしたので、ちょっと情報が錯綜してるかもしれないですが、うん、きちんと治療に結びつくまでの流れを取っているものに関しては、保険が適用になっていて、今ですね、この現時点では、検査の提出時に44万円、それからその検査の結果を聞くのに12万円、まあ、合計56万円というのがかかる費用なんですけども、はい、この番組でも前にもお話ししたことがある、高額療養費制度がちゃんと適用になりますので、その自己負担の範囲内で受けることができます。
そういうことなんですね。さすがに50万円を超える金額と聞くとドキッとしてしまいますけれども。
う
ん、
そうですね。
じゃあ実際に今お話を伺って、あ、がんゲノム医療を受けてみたいなと思われる方、うん、これは主治医の先生に相談するんですか、それともどうしたらよろしいんですか。
うん、まず自分ご自身がそういう気持ちがあるってことは、もちろん主治医の先生にお伝えしておくのすごく大事です。やっぱり見聞きするところではですね、ご自身から言わない限りはちょっと先生からこういった話が出てこなかったっていうことも残念ながら現状あります。逆にちゃんと先生からも提案があって、ただ自分の施設ではできないから、希望する場合にはセカンドオピニオン行かれたらどうですかとか提案してくださるところもあるんですが、なんせこのがんゲノム医療が整備されてまだそうですね、3年弱というような。
本当に最近の話なんですね。
そうですね。で、まあ現状を踏まえると、患者さん側も積極的に、先生、もしも自分がちょっと標準治療が難しいかもしれない、これ以上難しいかもしれないっていう時には、早めにがんゲノム医療の検査を受けたいと思ってるので、ちょっと教えてもらえますかとか、あるいはその場合にはこの病院で受けられるんですかとかって、こうコミュニケーションを図っておくのがすごく大事だと思いますし、まあ、ただいきなりそれを先生に言うのには、普段のこうやり取りを振り返るとちょっとハードル高いなっていう時なんかは、がん相談支援センターに寄っていただいて、自分はこういうことを考えてるんだけども、この施設ではできるんですかとか、あるいはこの病院でできないんだったら、このあたりではどこで受けられる、その拠点病院とか、連携病院ってあるんですかって、情報収集などを相談支援センターでされておくといいと思います。
やはりそのセカンドオピニオンを聞くっていうところにイメージはだいぶ近いということなんですね。
う
ん、
あ、そうですね、うん。繰り返しにはなりますが、やはり検査を受けて実際その後有効な治療に結びつく方っていうのが、まあまだ 10% と限定されていたりするので、うん、どこか他の病院に検査を受けに行くという場合にも、もともとかかっている病院さんとの関係ってすごく大事にしてほしいなと思ってますので、まずはセカンドオピニオンからスタートかなと思います。
坂本さん、先ほどもね、少しお話しいただきましたけれども、市販されている遺伝子検査キットも今ありますよね。あれとはもう全然違う別物と考えた方がいいんですか？それと、
う
ん、
そうですね、別物ですね。
別物なんですね。
はい、そうですね。結構その発がんとか、あるいは生活習慣病に関連したこう遺伝子の検査可能ですよっていう、それこそテレビ CM とかでもね、
はい、
今見聞きしますけども。
そうですね、血液一滴でとかですね、ありますけど。
そうですね、残念ながらですね、結果の確実性っていうのは、まあちょっと検証されてるものは乏しいと言われてますので、本当に別物だと思ってください。
はい。
はい、で、一つだけ、眼下の見る話って、今日少しだけお話しさせていただきましたけども、番組聞いてる方だけじゃなくって、例えばご家族とか、誰かに伝えたいっていう時に、結構伝えづらいというか、分かりづらい部分があるかと思うんですが、国の機関、国立がん研究センターの活動の一環にですね、CCAT っていう取り組みがあって、そこのホームページはですね、かなり、分かりやすい動画を、この眼下の医療に関する動画を掲載させていただいてます。
はい、
よかったらそちらもご活用いただくといいかなと思います。
じゃあその CCAT へのリンク、はい、この番組のホームページからも貼っておきます。はい、そしてこの番組、がんと生きるでは、この眼下の医療について、今後も最新の情報や注目のトピックスなども紹介していく予定です。どうぞご期待ください。さて次回はゲストをお迎えします。一般社団法人、全国がん患者団体連合会の理事長を務めていらっしゃる天野信介さんをお迎えして、がん患者会についてお話を伺います。坂本さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながら、ご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。
がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。日進月歩とはよく言いますけれども、本当にがん治療の世界もどんどん情報技術更新されてるんだなと実感しました。このがんゲノム医療についてはがん情報サービスのサイトにも詳しい説明がありますので、番組のサイトからもリンクをしておきます。番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわる今回のようなご相談、ご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声を寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。また番組のツイッターアカウント、公式 LINE アカウントでは最新情報などをお知らせしています。ぜひ番組サイトから登録してください。そしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、Audi などでも配信しています。がんと生きるで検索してブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は古賀良子でした。